これに四男ありと。長男文後の神種家は明応7年、千葉種森、これはですね中黒で続いておりますけれども、千葉種森天九天がいいですね、筑紫小鉄火堂東直森と川上において合戦の時、種森と筑前に、従交し、種森とと一緒でいいか、筑前に従い行き従すと、ここが一つ問題であります。長男文後の神種家、これは問題なんですが、明応7年、明応7年というのはこれは1498年のことです。千葉種森が筑紫小鉄火堂東直森と川上で合戦した時に、種森とに従って筑前に赴いて、で筑前に、住んだんだという話なんですが、これだけでは事情がよくわからないと思いますが、これは千葉市の問題なんですね。でこれ種森も、ここの、単純にこれは誤りであると、筑紫東と戦って、敗れたのはこれは種森ではなくて種重という、この辺り深く踏み込むと時間がいくらあっても足りないことです。以前高城本幕で千葉市の話をしましたけれども、千葉市は本当はこれは荻野千葉市というのは中世においては非常に大きな存在であると、これちょっと説明しだすと大変なことになるんですが一応簡単に、説明します。繁栄を誇った千葉市も内紛がありまして、時に3兄弟おりました。この時期でありますね。ですから1470年代以降内部で、おかしいことになるんですけれども、種友、種政、種森という3兄弟がおります。これがですね、種友と種政が仲が悪うございまして、種政が種友を暗殺するということになります。でこの時期小児が、これもちょっと大変な説明が長くなりますから、これは次回小児史とのところで少し話をしたいと思うんですが、ちょうどこの頃ですね、小児、小児史の攻防盛衰というのも、これは非常にドラマチックな話なんですけれども、この時期というかその15世紀後半というのは、小児は没落しておりまして、対馬の宗氏に寄宿してたりするんですけれども、小児正助というのがこれが勢力を回復します。で肥前に非常に勢力を張っていくわけなんですが、これが言ってみればその千葉市の内紛に介入するわけですよね。で千葉市の内紛に介入しまして、種友が死んでしまう。でそして、種政もこれ築天してしまう。これはいかんよ。これ種森はねちょっと蚊帳の外に置かれるんですね。で、これはいけねえと、名門千葉市が断絶しちゃいけないというわけで、正助は弟を千葉市に送り込んで、正助の兄弟ということでちょっとメモにはしておいてください。千葉市に送り込んで、春家城に入れます。でこれが中世後半と中世末期、千葉市は東西に分かれますけど、西千葉、春家ですか、西千葉の、起こりということになりますが、でこうやってね、小児正助は千葉市にも介入して非常に勢力を誇るんですが、小児正助というか小児氏の天敵が、これが山口の大内です。北部九州にもこれは勢力を伸ばしているというか、勢力圏に収めているわけです。実際のところ、小児がそのように、私に勢力を伸ばすのはけしからんということで、でこれは中央の許可も取って、征伐に来るんですね。ですから最終的には、小児正助はあちこちで負けて、最終的には宅で、腹切ってしまう。で、弟の種助もこれも、春家の近所で、戦死するというようなことになります。でそして蚊帳の外に置かれていた種森、これはですね、通説ではこの2人の兄弟より先立って死んだということになってるんですけれども、実際は後まで来てたらしい。どうもね、大内の庇護下に入ってたらしい。 ダネモイのこのオキツネが、これが大内氏の、まあ、庇護官にあってというか大内氏の講演を受けて、千葉氏を、まあ、継ぐわけですね。で、種助のこの実子と養子、実子と養子というか2人とも実は養子ではないかというような、説もございますというか、まあ都市閣僚会ってそうじゃないかというと思うんですけどね。あの種助の子供に種重ですよね、もう一人。田武城が落城した後に、まあ、母親と共に有名な人でしたね。何山でしたっけ、天彦、うん、まあ、落ち延びるわけですが、まあ、落ち延びて、まあ、至福の時期があったわけですけれども、まあ、その九州における大内氏の勢力が、大内氏の勢力がというか大内氏の主力がという意味でしょうかね、豊前に打ち入って、大友と戦って負けます。で、主力が引き上げるからということで戻ってくるんです、あの種重が。で、戻ってきて、戻ってくるんですが、しかし、大内の勢力は残留した勢力もこれはもう結構なものがございます。で、大内型の諸豪族もおるわけで、で、それにまた攻められるわけです。で、これ荻野高田城というところに復帰したんですけれども、そこにある、まあ、筑紫氏であるとかに攻められて、没落します。で、これどこに逃れるかというと、これはですね、高信公五年譜、大元公五年譜にも、これは川上の戦ということになっているんですが、これはね、他のものでは川沿いなんですね。川沿いに逃れると、で、すなわち南に逃れたと。そちらの方が凱旋性が高いというのは、でそこで、まあ、休校のあった諸領主に声をかけて、呼び集めるわけですけれども、それに応じたのが龍造寺、種家であるわけです。系図で見ますように、安家の、長男でありますが、これは諸経図、あるいはその諸資料、資料というか編纂物などにも、これは家督は継いでないとするわけですね。しかし、その種家家の末裔の伝承では、しっかり20年ぐらい、家督を継いでるというような、話があったりしますが、で、これは、よくわかり、もう見ただけでわかりますように、その種という字をいただいているわけで、でこれは千葉氏との関係が深い、個人的に、千葉氏との関係が深いものだから、千葉種重に、まあ、千葉種重の家政に、赴いたということになるんでしょう。これですね、現在出ている一般向けの外説書であるとか、あるいはそのネットのサイトなんかでもですね、この時龍造寺が上げて、総力を上げて、龍造寺はこれは元をたどって話すと長くなりますが、当時はもう千葉市に従っていると言ってもいいような、まあ、千葉市商人に領族のような感じなんですけれども、で、これが一族こぞって千葉田中茂のに応じなかったのは、これは次男の家数が、難色を示したからだということを書かれます。で、これね、ちょっと私不勉強で、いわゆる編纂資料だとかそういうのにそういう明記したものが見たことあります。まあ、多分これはですね、後に大内に、まあ、大内に推挙されて官位官職を与えられたりとか、することがありますんで、まあ、それからの逆算類推、まあ、大内に、通じておったんであろうというような、まあ、そういう推測が働いているのかもしれませんが、まあ、とにかく龍造寺から落ちたのはその種家だけ、であったわけです。で、川沿いで一旦戦って、勝つんですが、おきつねが、まあ、参戦したことによって敗れて、で、筑前に、逃れたという、そういう流れで、あったようなんですね。まあ、その後の流れとしまして、龍造寺はこれはまあ、大内との関係も深めていくこともありますから、種重がその家督を継いでおったというようなことは、これは、あまり大っぴらにしたくはないというようなことがあったのかもしれません。 まあ、ありますけれども、そのこの竜造寺種家はですから、この高野光五年譜でももう非常にそっけないこういう書かれ方ですけれども、でその後、はい、この竜造寺一門概略図で、まあ、略形図で見てもらえると分かりますように、その後、随分と、種家系もこれは繁栄しておるわけですよね。でそして最終的には、まあ、姓を変え鍋島家臣団の中に、多くを占めるようになっていくんですが、最終的にはこれ種家は1508年に永正5年ですね、紀前に帰還するを得てます。余家の城に入ります。余家の館に入ります。ですから余家竜造寺の祖ということになるわけですね。しかし、そういったことまでは、書かれてはいないというわけです。で、まあ、川上の合戦の時と、まあ、これも川添の動きであろうと思われます。まあ、これは大元号年譜も川上なんですね。であと、まあ、先ほどちょっとほのめかしましたけれども、大元号年譜の方を、まあ、下敷きにしておるという、まあ、理由の一つがと思われる理由の一つがそれでありますし、それ以前のその村中というは今の云々というようなところ、ね、直重号の時云々というそういう割り中、これも同じ割り中が大元号年譜の方にも入っておったりします。次いきます。二男沖の神家数総領となりて村中竜造寺を称す。でこれも前後をするわけですけれども、村中竜造寺と称するようになるのは結局のところは水替え竜造寺ができるからと考えていいと思いますね。三男は竜造寺の名跡天変すべからず志願を持って出家を遂げ、聴覚と合す、まあ、僧侶になった出家したわけですが、で三男は竜造寺の名跡を天変すべからず、志願を持って、出家を遂げと、どういうことかと、竜造寺という名跡が天変ですから、まあ、なくなってしまう、変わる、なくなってしまうということはいけないんだということで、なんでそれで出家するのかということになるんですが、これもね、かなり短絡的な書き方で理解が難しいんですけれども、でその後ちょっといきますが、時に安家一寺を建て敬実山竜造寺法理院と名付け聴覚を中高改ざんとす、はい、鬼丸法理院でありますね。これ竜造寺、敬実山竜造寺という寺の名前を名付けたということで、これで言ってみればその竜造寺の名跡というものを未来永劫不変のものにしようとしたということと考えられるわけです。でこれ大元号年譜の方、五年譜の方にはですね、ちょっとこれも原本を見れないので活字でなっておくので推測になるんですけれども、これはですね、家数をおもえらくよく読めない字を、これを家数のことだとすると、家数をおもえらく竜造寺は当家の名跡なり天変すべからずというふうになっておるわけで、まあ、これも三男聴覚が発奮して、でそして出家してというよりは、父親を家数がそういう思いでもって、でそして三男を出家させてというふうに考えたがいいんではないかという、まあ、これはまさにこれだけのところからの推測ではありますが、次はですね、四男山城の神家兼公、はい、これが家兼、高信、家兼高信正家という系統をこれを重んじる章でありますから、ここで家兼公とつくわけですね。山城の神家兼公、後に帝発せられ公中と合せらる、合せられ水替えに城を築き居館せらる、これを水替え竜造寺というというわけです。 まあ、これももうもはや、もう周知の説明もいらないと思いますが、まあ、もう一つ言いますと、これは、まあ、四男家金はこれは、父安家の譲りを受けるわけですよね。父安家がこれがその龍造寺城城の外に、まあ、隠居所を設けまして、こういう水替えお茶屋という隠居所を設けて、でそれを、まあ、家金公が受けて、でその、まあ、館とは別に城を築いたということになると思います。で水替えというのもこれは周知のことですが、水がこれが龍の連想、替えというのはあの家ですね、龍の家、すなわち龍造寺の、まあ、住まいするところという、まあ、そういうことで、名付けたと言われております。でここで僧侶になりました家数に二男二女ありと、長男行部太夫種数、これは景品に、水替え流動地近い家のに嫁いで、高野を産んだ景品に本父なりと、創生によりて次男大和の神種久僧侶となる、なり文後の神種秀を産むと。種秀また創生にて嫡男なきによりて山城の神家金公国司を務めらると。高校が言ってみればその家金公の実績を、誇らんがための、まあ、誇張というか、まあ、捏造という言い方ですね、まあまあ、事実と反することを書いておるわけですね。種秀、また創生に似てと、これは種久の後を継いだ種秀も早く死んだから、で嫡男がいなかったから家金が国司を務む、ですから龍造寺の家のことを裁量したというふうに書かれるわけですけれども、これは種秀が家督を相続したのは天文8年1539年です。で亡くなったのは天文17年1548年です。で甲冑家金公は天文15年1546年に亡くなっておりますから、これは明らかに、まあ、誇張といいますか、まあ、捏造でありますね。まあ、事実龍造寺一門の長老として実力者として龍造寺の家のことを裁量しておったのは間違いないでしょうけれども、家督僧侶は、生きておるというわけですね。はい、続けていきます。時に、当家に継ぐ日となると、これも、種秀が死んでしまったという設定で言っております。家金公の長男文後の神家住龍造寺を相続あるべきところに病死になりと、家金の長男、家住が龍造寺の宗家も、継ぐべきところであったんだけれども病死であったから、まあ、継がなかったんだと。しかもことに天文13年正月、馬場より近熊城勝利はかりて家住並びにその弟泉守家門、家住の長男六郎次郎近家、同次男孫三郎住家、同三男孫八郎頼住、家門の嫡男三郎家康を四原川上のにおいて、まあ、はかりてですね、まあ、勝利氏がはかってて、そのずらずらとしたその連中は、四原川上において、戦死するによりて、龍造寺の相続の人なしと。時に、六郎次郎近い家の長男、長法師丸、法輪院に出家を遂げられ、中納言と申せしを現属せられ、山城の神高信公と合し、龍造寺御相続せらるなりと。非常に端折っております。その後の大動乱を非常に端折って、ここまで一気呵成に高信公が龍造寺の家督を相続したというところまですっ飛ばして、書いております。まあ、もちろんこの後時期を追いまして、まあ、詳しく述べられるんですが、いきなり頭でこれだけ端折って、書いておるわけですね。でこの辺りがちょっと5年分のちょっと ょっと粗雑と言ってはあれですけれども、ね、ところであると思われます。でこれがね、大元皇五年譜になりますと、ちゃんと年代を追って、まあ、事件、まあ、出来事を記していっております。ですからここで、この後も遡ってのところもあるわけです。ここから一つ書きで、見ていくわけなんですね。でちょっとここで